皆様、こんばんは。再び寒くなってきましたけども、共に、主の言葉に向かっていきましょう。今日は有名な、十戒の箇所を見てまいります。映画にも、出てきています、印象的な箇所ですけども、改めて、この十戒の文を共に見ていきたいと思います。一節、二十章の一節から十七節を拝読してお祈りいたします。出エジプト記第二十章一節から十七節。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを仙台にまで施すからである。あなたは、あなたの神、主の名を、みだりに口にしてはならない。主は、主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目は、あなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子や娘も、それに、あなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、七日目に休んだからである。それゆえ、主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。天の父様、今夕あなたの幸いな戒めの言葉を拝し、そしてこれがイスラエルの契約の言葉であることをどうか覚えさせてください。神の栄光を表す神の祭司の民として与えられた言葉を私たちは今別の形でいただいていますが、神様の言葉が祝福をもたらすものであることを私たちの心に刻ましてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。十戒は主ご自身が自ら民に与えられた言葉です。 神様の民として歩み、またその言葉を守りますと誓った上で、主はご自身の栄光のうちからご自身でこの言葉を彼らに告げました。モーセだけが聞いたのでなく、民は栄光のうちから主が語るのを聞いたではなく見たと記されています。どなたが語られたか、どんなお方であったかということを見せながら、主ご自身が民に授けた言葉です。今日はまずこの言葉の一つ一つを見てまいりましょう。まあ、銃を数える見ましめなんですけども、伝統的な区分に従って見てまいります。まあ、序文として一節二節があります。十戒はまず、イスラエルの民と主ご自身との関係を思い起こさせます。まず神は次のすべての言葉を告げられたとありますように、神様が告げられた言葉です。モーセが主から授けられて語った言葉ではなく、まあ、それもまた神の言葉なんですけども、神様ご自身が告げた言葉です。そして今私たちは聖書全巻が神の告げられた言葉だと、まあ、人を通しての部分がほとんどですけども、それをいただいています。主は宣言されます。二節、私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主である。十戒にはあなた方とは書いていません。あなたは、またあなたのと繰り返されています。それはみんなの神様、みんなの救い主という捉え方ではなく、あなたの神、あなたを救った神と覚えるように、神様と私たち一人一人の個人的な関係で覚えるようにと告げられている戒めです。まあ、あなた方と言ってしまうと、連帯責任ということにもなり、そして、一人ぐらい、いい加減でも、まあ、なんとかなるだろうという甘えが出てしまうかもしれません。しかし、あなたと、語られたら逃げ場はありません。私たち一人一人が自分の神、自分の救い主、そして私たちのためになさったではなく、私のためになさった。私たちではなく、私を救ってくださった方、私を導いてくださった方、そういう自覚を持つようにと、神様はあえて二人称で語られました。そして関係がはっきりする中で、こうあるようにという曖昧な言葉ではなく、ならないと。こうして、 戒めています。それは決してそんなことがあってはならないという強調として告げています。努力目標ではなく絶対そうあるべきだと告げられているのです。第1回、2回、3回と続けて主は簡潔な言葉で神の民のあるべき姿、歩むべき姿を告げています。まず私以外に他の神があってはならないと。イスラエルにとって神はアブラハム・イサクの神、そしてイスラエルの神、他にないとはっきりと告げています。これを守ることはどれほど大変であるかということを民は痛感していくのですけども、主にのみ信仰を捧げ、主にのみ誠実を尽くし、主にのみ頼り、主にのみ呼び求め、主にのみ従う、そのように毅然と神の民として歩むことを主は命じられました。第2回は偶像を作ってはならないと、しかもこう付け加えられています。あなたは自分のために偶像を作ってはならないと。自分のためにと、必要がある、そうしないと都合が悪い、いろんな理由が出てくるかと思います。しかしどんなに親しかったり立派に見えたり恐ろしかったりと、そのようなものを見つけて、そのイメージを神様に当てはめてはいけない。ましてやそれに仕えてはいけない。他の神を慕うことは主に対する裏切りであり、それは姦淫であり、侮辱であり、そして関係を損なうものだからです。他の神々に言ってはならないと第1回にありましたけど、第2回の偶像を作ってはならないっていうのは、勝手なイメージを神様に作って、そして神様を侮辱することです。神様が示される通りのご人格、また姿、力、約束、それをそのまま純粋に受けることを主は求めておられます。おどおどろしい作り物だけを偶像としてはいけません。勝手な解釈で聖書を読んでしまったり、また気に入った部分だけ聖書を読んだり、そのように考えることも偶像ですし、神様がそんなことを教えるわけがないとかですね、こんな神様であるわけはないという固定観念で信仰を曲げてしまうこともまた偶像です。 神様との正しい関係を守り抜くためにこの戒めは大切でした。そしてここには祝福と裁きが伴っています。五節の終わりから六節までにこの偶像を作ってしまうということは悪影響が子孫にまで及んでしまうという警告があり、それは祝福を失うことになるということが告げられています。逆にこの戒めを守る者には祝福が受け継がれると告げられています。しかもその桁が違うんですね。3代4代にまでと、まあ、一桁ですね。しかし守る者への恵みは千代と二桁違う祝福なんです。私たちは自分のためにもこの戒めを守りますけども、それが千代にまで及ぶ祝福になると神様は恵みをくださっているんです。私たちは信仰を守りましょう。それは未来永劫に関わる祝福となっていくのですから。第3の戒めは主の名を聖とせよと、まあ、主を聖とせよというではなく主の名を聖とせよと言われています。まあ、名は体を表すとありますように、その方相手のあらゆる面も含めて名と呼びます。神様に関わる働き、神様に関わる権威とかですね、愛とかいろんな性質、これらすべてを特別なものとして大切に守りなさいと。そして誤ったことのために用いてはならないというのです。神様のに属するすべてのものは、そして神様ご自身はここに書きましたけども、神様の栄光のため、信仰と感謝と祝福のために、そして神様に喜ばれるために用いるべきものです。他の自分の欲望を満たすためとか、あるいは、はけ口にして用いるとか、そんなことに用いないようにと。日本では、祈りの、決まりの言葉を揶揄してということが子どもたちの間に流行っており、また映画などを見ますとイエス・キリストの名がこう捨て台詞のように、もうなんてことだということを表すときに用いられてしまうということがあります。これは典型的な例ですけども、神様の愛や力やまた権威や名前を神様以外のことのために用いないようにしていきたいのです。そして神様に関わる戒めの第4は安息日の聖別の命令です。8節から11節まで。創造の記事の中で主は6日間で世界を創造し7日目に休まれたと。神様は私たちが礼拝しているときに休んでいらっしゃいません。常に働いておられます。しかし、この時を私たちのために聖別して、私たちとしっかり時間を取り、深く関わってくださいます。これが、神様との交わりを 絆を確立し、そして私たちが神様に感謝を捧げ、そして自分を神様に捧げ、神様がそれを受けて祝福してくださる大切な時なのです。そして人は神様に近づいて仕える時に真の休みをいただきます。また疲れを癒されるだけでなく整えられていくんです。一週間さまざまなことに触れて変な疲れや、また癖がついたり、いろんな私たちを害することに触れてしまう時、また地上の事柄で疲れ切ってしまうという時がありますけども、もちろん休憩を取る必要もあるんですけども、真の平安と休みは主に仕えるところにあることを覚えましょう。確かに朝起きるのが辛い時もありますけども、だらだら寝てしまうよりも主の前に出る時の方がはるかにリフレッシュになります。時に起きてられなくてという時があるかもしれませんけども、家で寝るよりも礼拝堂で寝てほしいんです。そういう時もありますね。主に平安を感じてください。そしてこれは神様が創造されたことの記念とあります。そしてキリストが新しい創造を十字架と復活によって成し遂げられたときに、この安息の日は週の初めの日に切り替えられた。大切なのは新しい創造ですと、ガラテヤ書にあるように、クリスチャンたちは安息日を日曜日礼拝の日として守って今に至っております。さあ、その後5、6、7、8、9、10と、もちろん神様のためではあるんですけども、人間関係の基本ルールを、短い戒めで、神様は語られました。第一の戒めは、あなたの父と母を敬えと。その後に、これが約束の地での祝福につながるのだからと、祝福を伴う命令として与えられました。人は親を通して誕生し、成長し、そして一人前とされていきます。神様がそれぞれの家庭に私たちを生まれさせてくださったのです。ですから、親は不完全ですけども、天の父が与えてくださった両親だと覚えて従うときに、神様は祝福を与えてくださると約束してくださいました。そして、この秩序を破壊すると、もっと大きな損失があるのです。社会が、家庭が混乱してしまいます。不完全な親、不完全な子供という部分もありますけども、神様にあって、夫婦関係もそうなんですけども、神様が立てられた秩序を守ろうとするときに、神様は守らせてくださり祝福してくださいます。そしてそのことを通して神様を恐れ敬うことが大切であること、祝福があることを私たちは日常生活の中で学んでいくのです。以降の戒めも神様の前の真実さを日々の生活の中で 大切にするための戒めです。13節の一言、殺してはならないと。命は神様のものであることを覚えて、そして命が大切にされるようにしなさいと。ましてや殺すなどはありえないことだと教えられました。イエス様は、殺人罪を犯さなければいいというわけではないと。まあ、当然してはならないことですけども、命を大切にする。命は神様ものであるということを覚えて、良き関わりを、平和な関わりを築くようにと、この戒めは私たちに告げています。さらに、姦淫してはならない。神様が与えた関係を裏切りによって破壊してはならないという意味です。盗んではならない。それは神様が一人一人に与えたものを勝手に奪ってはならないという意味です。むしろそれを尊重しなさいと。偽証してはならない。正しい裁きを守るように。それを欲望によって曲げてしまうならば、真理が破壊され、平和が破壊され、秩序が破壊されてしまいます。神様は愛と正義の神ですから、神の民として真実とそして正義を明かするものであるようにと告げられました。最後の、むさぼってはならない、欲しがってはならない。いや、主に求めればいいんですけども、欲望に身を任せて、他の人に神様が与えているものを欲しがってはいけないと告げられています。それは、神様が一人一人にふさわしく、十分に与えておられるから、乏しさもまた豊かさも神様の最善の導きであることを信頼するためだと。もし足りないと思うなら、欲しがる相手は隣人ではなく神様なのです。主に求めればふさわしく与えてくださいます。イエス様は、求めなさい、そうすれば与えられます。神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすれば他のものも与えられますと約束されたのです。それはイエス様の時代だけでなく、神様が私たちを恵もうとしておられるからです。さて、これらの戒めを聞いて、民は恐れました。18節から21節までの応答を見ますと、民はこう言います。18節19節、民は皆雷鳴稲妻角笛の音煙る山を目の前にしていた。民は見て身震いし、遠く離れて立っていた。彼らはモーセに言った。あなたが私に語ってください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお語りになりませんように、さもないと私たちは死んでしまいます。神様は殺そうとしていませんでした。しかし彼らは極度に恐れたのでした。確かに罪ある者は神に近づくことを恐ろしいと思います。しかし、神様は民を殺そうとはしていませんでした。ですから、清い恐れを持って、これからも聞けばよかったんです。そうすれば、もっともっと神様を恐れることを学び、そして、これ以降の教えも 最も印象に残り心に刻まれていたに違いありません。彼らはモーセを尊敬はしてもですね、神様ほど恐れてはいませんでした。この後、たびたびモーセにつぶやき、アロンにつぶやきます。できることなら、モーセを代表として、そしてモーセを通して聞くんではなく、民がこれからも聞ければと思います。こうしてせっかくの戒めが具体的な適用がですね、主が語ろう、民に直接語れたんですけども、モーセを通して聞くことになって曖昧になってしまっていきます。もしモーセがこの40日40夜ですね、語って民が待ちぼうけじゃない、待たなきゃいけないんじゃなくて、神様がずっと語っていたらですね、金の格子作ることはなかったです。私たちは時に神様の恐るべき言葉を人に語らせ、自分は聞かないという安易な方法を選んでしまうかもしれません。でも直接聖書から聞き、聖書から確かめるようにしていきましょう。それが私たちの祝福と安全につながりますので。で、感謝のことに、イエス様は私たちの罪を、もちろん罪を軽んじてはいけませんけども、恐れずに神様に近づけるように十字架にかかってくださいましたね。私たちの罪は信じた時にもう許されています。ですから、いつでも恐れずに御前に近づくことができるんです。恐れ惑った民のようにならないようにですね、イエス様は人の姿をとって来られ、私たちに近づいてくださったんです。私たちは恐れずに神様に向かいましょう。さて、22節以降は、この短い契約の言葉が具体的にどのように民の生活に当てはまっていくのか、それを紐解いている箇所です。23章まで続きます。この20章の終わりでは、神様が語ったのを見たから偶像を作らないように、このダメ推しの言葉を民は直接聞けませんでした。偶像を作ってしまった後に聞いたんです。また、祭壇を勝手に気づかないように。また、生贄を捧げよう。そして、高いところに祭壇を気づかないように。神の前に減り下るようにと教えられました。やがてイスラエルは不信仰になると高きところっていうのが次々に作られてきましたね。きちんと聞いてればというところが悔やまれますけども、今私たちはいつでもきちんと聞ける立場にあることを感謝して、この特権を大切にしていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたが直接語った言葉を私たちはそのまま聞くことができません。しかし、完全に記された聖書全巻を手元に置いていつでも確かめることができ、また新しくされた霊によって理解することができ、また聖霊が解き明かして取りなしてくださいます。また教会に集まって共に教え合い、励まし合い、訓練し合うことができます。この恵みを私たちが大切にしていけますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。